ご神君、一つ、式の代わりは人の力に及ばぬことぞ。物事、自節に任せよ。人の力に及ばざることを、不恵不足を言わずいただくことこそ、ご神意に背かぬことである。愛楽で言われる、ご理念に基づく生き方は、人間の最も善なる生き方である。故に人間の最高のおかげの道が開かれる。私どもが信心をするというその大概の場合は、おかげが欲しいから信心をする、私どもの願い事が叶うことのために信心をするということが大概ではないでしょうかね。まあいつも申すことですけれども、大抵はそのようですね。困った時の神頼みと言われるように、困った時に神様に助けてもらう、いわば私どもの願い事を聞いてもらう、おかげをいただく、その、まあ、ご利益というのでしょうか、商売繁盛であったり学業の成就であったり、まあさまざまな合格祈願とか無病息災を願う、それこそ出産の安全な出産というのでしょうか、無事な出産を願う、まあさまざまな私どもの商売繁盛なんですかね、そのいわば政治家で言えば当選したりとか、学生さんで言えば受験ですかがあったり、まあ社会人で言えばその仕事の上でうまくいくようにといったり、人間関係であったり、さまざまな私どもの、まあ、願い事がありますね。ああ、あってほしい、こうあってほしい、自分自身の身の上に置けることもありましょうし、人様の身の上に置けることもありましょう。さまざまな願い事がある。その願い事が叶うように、いわゆるご利益ですね。安産の神様というのもおられますね。縁結びの神様というのもおられるのでしょうか。そういうさまざまな、いわゆるご利益をいただきたい、いわゆるおかげをいただきたいと、そのために神様に願う、信心をするというのが大概でありましょうけれども、師匠大坪宗一郎氏が説かれる信心というものは少し違いますね。その目的がおかげ信心というのでしょうか、ご利益信心、ご利益を求めての信心、自分の願い事が叶う、神様から助けてもらうことを求めての信心ではありませんね。師匠の提唱されるというのでしょうか、その愛楽理念、まあこれはかいつまんで申せば、神様と仲良をする信心ということになりましょうかね。神様と仲良くすることを求めての信心ということの、まあある意味その一言に尽きるのではないでしょうかね。そしてその神様と仲良をするためにはどうしたらよいのかということになりますね。それは神様と仲良をするためには神様を大切にするということですね。ですから愛楽理念の第一義は神と仲良をすることであり、その神と仲良をすること、それは神様を大切にする、神様を大切に扱うということが第一ですね。ではその神様を大切に扱うということはどういうことなのか、まあ今まではそれこそご利益をいただきたいから、おかげをいただきたいから神様を大切にするという仕方ですけれども、そして神棚をこしらえて、それこそ拝む、おかげをいただきたいからお参りをする 月参り、日参りをする、週参りですか、日曜ごとのお参りであったり、いよいよになれば日参りであったり、そして神様に、まあ昔はお水をあげたり、まあ仏壇ではありませんから、そのご飯をあげるということはなかったのかもしれませんが、やはりご心配をあげたりいたしますね。そうすることが神様を大切にすることだと。よくお水をあげたり、榊をお供えしたりします。そういうお供えを、ものをする。それが、いわゆる神棚を大切にする。それが神様を大切にすることだと。いう認識であったものが、師匠は、その神棚の神様を大切にするのが大切にすることだけではない。神様のお働きそのもの、神様を大切にするということは、その神様のお働きを大切にすることだ。と思い至られますね。で、それで神様のお働きを大切にするということはどういうことか。それは、身の上に起きてきている、その成り行き、それを大切にする。私どもの身の上に起きてくること柄、それは神様がなさっている事柄だ。神様が私どもに与えてくださる神様。その神様が与えてくださる私どもの身の上に起きてくる事柄、それを神様のお働きとして、神様のお心の現れとして大切にさせていただく、ということなのですね。神様と仲良をする。そのためには神様を大切に扱わねばならない。そしてそのためには、そのお心の現れである成り行きというものを大切にする。ということになるのですね。そしてそれをさらにどう大切にするかということを具体的に言えば、神様が私どもに願われるもの、それは天の心であり地の心、日月の心、いわゆる天地日月の心を私どもが育てることを神様は願っておられる。ですから成り行きを大切にする、天地日月の心になることを目指すというのでしょうか、稽古するということが、いわば神様を大切にするということ、神様と仲良をするということの、まあ何と言いましょうかね、条件というのはちょっとあれですけれども、実践項目とでも言うのでしょうか、そういうことになりますね。そしてその神様と仲良をする、そのために神様のお働きである成り行きを大切にする、そしてそこに込められた神様の願い、天地日月の心になれよとおっしゃっておられる、その事柄を大切にして天地日月の心になろうとする、育てる、それをもう一つさらに具体的では、今日何をどうやって天地日月の心を育てるのかといえば、一つにはそれこそ成り行きを大切にする、その一つの現れが黙って納めるということになりますね。黙って納める、黙って納めて自らの心の中に天地日月の心を育てていく、作っていくというわけです。人から悪口を言われることがあります。何かしらそれこそ苦情を言われることもあります。ああしたらこうしたらと言われることもあります。そこを一口それこそ言い返したい、そうじゃありませんよ、こうですよと、こっちの方がいいですよと、ついつい言い返したくなります。そして言い返すと、こちらが心がスカッとします。相手をねじ伏せるというのか、やり込めるというのか、やり込めるとやっぱりスカッとしますね。しかしそれ、そこ止まりです。いわば スカッとしただけでこちらの心が育っているわけではない。相手をやり込めた。それでまあ勝った気分はなるかもしれませんけれども、心は育っていない。むしろそのことを黙って収めて、自らの心の根肥やしとして、そのことで一回り大きくなる。あるいはそれこそ豊かな心を作ろうとする。自分の牙城外国を伏せ去る稽古をする。とにかく黙って収めるということですね。その黙って収める。まあこれは師匠がいろいろな悪口を言われておられます。それこそ根も葉もない悪口を言われておられます。そうじゃない。本当はこうなんです。と言えばそれでその相手の方も分かってくださる。でもまたそこにまた悪口を言われるようなことが起きてくる。自分が何か蒔いた種ではないけれども、何かしら回り回ってまた悪口を言われる。まあ誤解されるというわけですね。なぜそうなのか。後でよく分かられたことは、その悪口を言われる人のことをも祈れるような私になる。いわば人から悪口を言われたら、それこそ根も葉もないことを言われたりすると呪いたくなりますね。あん人ばっかりやと、あの人があんなことをするからだ、こういうことを言うからだ。戦争においてもやっぱり私どもは思いますね。あの人がいるからだ、あの人がそれこそ牙城外国でこんなことをするから戦争になる、争いになるのだ。あんな人がいなければよいのに、と思ったりいたしますけれども、これではいけませんね。そういう悪口を言う人のことを祈るのではなく、その、何ですか、あれは、呪うですか。呪うような心が私どもの中に起きてきたのでは、これは神様に嫌われますね。ですから悪口を言う人のことを呪うのではない、祈るのだと。その悪口を言う人のことでさえその人の幸せを、その人がより本当のことが分かられる、そしてその人の心がそれこそ安心の心をいただかれ、より助かられること、より幸せになられることを祈る。悪口を言うような人でさえもその人のことを、その人の幸せを祈れるようになる、そういう心が私の中に育つ。そのことのためにわざとその人が、まあ神様が悪口を言わせておられるのだということになりますね。その人にを通して私に悪口を言わせてまでその人を呪うのではない、その人の幸せを祈れるようになる心を私に作らせたいがために、神様がいらぬ悪口をその人に言わせているというようないただき方ですね。師匠のいただき方ですね。そしてまたそれが本当だということなのです。一切は私どもの心を育てようとして神様がしてくださっている、差し向けておられる成り行きだということになるのですね。そのことをそれこそ黙って収めること、人の幸せを、人の助かりを祈れるような私どもの心が、たとえ私の悪口を言うこと、悪口を言う人でさえその助かりを祈れるようになる、その幸せを祈れるようになる、そういう心を作っていく、それがまた神様を大切にすることであり、いよいよ神様と仲良くなるための、まあ、要件でもあるわけですね。 そしてそうやって神様と仲良くなればどうなるか。神様と仲良くなれば、神様が私どもの願う、いや願い以上、思い以上のおかげを授けてくださることにもなるわけですね。私どもが右にしてください、左にしてくださいと願うわけではないけれども、神様の方が先回りをして右にしてくださり左にしてくださるようにもなる。ここで注意がありますのは、だから仲良くせよということではありませんね。それはもう無条件です。結果がそうなっているというだけであって、神様と仲良すれば神様が良くしてくださるから仲良しようということではありません。ただただ神様と仲良しよう、神様を大切にさせていただこうという信心です。それが愛楽理念ということになりますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。